はい、中尾月なりのわっしょいわっしょい4回目始まります。はい、皆さんこんにちは。今日4回目の収録放送です。今日は実は5月31日なんですよね。放送日は一応6月20日と6月27日を予定しています。まあ、よろしくお願いします。ですね、今週のうちのヤギーズなんですけど、トラちゃんがですね、まあ、ダニの数がすごく多くって、まあ耳、両耳にですね、まあ、ざっと見て10匹ぐらいずつダニがいて、で、まあ、トラちゃんが俺の方に寄ってきて取って取ってみたいな感じでずっとやってたんで、まあ、本当思い切って犬用のですねダニ駆除シャンプーを今回購入しました。まあ、そのなんちゅうかな、ヤギの体を洗って、ヤギについてるその菌だったり細胞とかなんかああいうのをね、全部取るのは僕はちょっとあんまりいいとは思ってなかったんですけど、あんまりにもそのダニの数がひどくって、そのまあ、トラちゃんもちょっと元気がなくなってきてたんで、思い切って、耳と頭と、背中、まあ、背骨沿いかなにこうシャンプーして、見ました。そうするとですね、まだ冬毛がやっぱりトラちゃん残ってたんで、泡立ちがいいというか悪いというか、人間とのあれとはまたちょっと違って、うまくこう、泡が立たなかったんですよ。でもまあそのブラッシングかな、ブラッシングしながら、洗剤を皮膚につけてあげて、そのまあダニに効くような感じで、一生懸命やって、あと、まあその取扱説明書みたいなやつではしっかり水で流して、まあ、しっかり乾かしましょうみたいなこと書いてたんですけど、まあ、本当にヤギは水が嫌いなんで、濡れたタオルでこうやる、濡れたというか水浸しのタオルでやるのもあんまりこう嫌がってたんで、だからまあそのタオルで拭き取るような形をずっとやりました。はい、ほんで、まあ、トラちゃんとあとキーちゃんも、ダニが多かったんで、2頭にやって、で今ちょっと現在見ている限りです。でやはりあのシャンプーしたんで、結構匂いはいいんですよね。鼻近づけてクンクンしてみると結構こうフローラルの匂いがしていい匂いだなというのが感じがして、今様子を見ている限りです。あ、5月24日にですねそのシャンプーしました。あとは、うちのヤギーズとしてはですね、今日が31日で、梅雨、2、3日前に梅雨入りしたんですよ。そして、昨日結構雨が降ってたんで、で、一応この土曜日ぐらいまで雨が降る、1週間近く雨降る予定になってたんで、まあ少しでも、なんていうのかな、曇り、雨が小雨の時やっぱり気になってるんで、で、まあ、1時間でもちょっとでも出してあげようと思っていつも出してるのが現状です。で、まあ、少しね草を食べてもらって、で、まあ、ご褒美として、ぬかだったりあげてたりしています。はい、今日はですね、もう一つ、まあ、ヤギーズの件だけでなく、なんだっけな、このネタ帳みたいなやつがあるんですよ、僕の日頃の、まあ、日記ほど責任感のないこのメモ帳みたいなのがあって、それを見ながらですねいろんなことをちょっと話していこうかなと思ってます。あ、そうだ、実は5月の、ね、18日に僕ぎっくり腰になりました。はい、今回はですねその結構過去のぎっくり腰の中でも最強クラスのぎっくり腰でした。はい、なんちゅうかな、その多分僕35歳ぐらいに初めてのぎっくり腰になって、その時は、靴下を履くの、片足靴下履くのに30分かかったんですよね、初めてのぎっくり腰の時に。まああの時にしんどかったなと思って、でもその当時はその立ち仕事をやってたんで、本当に半年に1回ぐらいの割合でこう、あ、そろそろ来るなっていう、そういうぐらいのぎっくり腰の、まあ、ベテランになったというか経験者になったんですよ。で、 やっぱりひどかった時のぎっくり腰っていうのは、ぎっくり腰になった翌日にどうしても広島市内に行かないといけなかった時に、車の運転してた時にこうブレーキをかける時に、それでこう何て言うかな、腰が痛くなるというか、ちょっとしたこう衝撃揺れに激痛が走る、そういうのが経験しました。だからあの時に思ったのが、例えば水槽の中に水をいっぱい入れて、で車の乗っけて、で走ってるとブレーキかければそれがチャップンチャップンチャップンチャップになるでしょ。だからああいう時に刺激が走るような、そんな、ぎっくり腰の経験でした。だから、今までの中であれが多分一番きつかったかな。で今回はそれに匹敵するぐらいきつくって、26日とか27日なんですけど、金曜日土曜日全然寝れなくて、痛すぎて何て言うかな、ちょっと布団が熱いなと思ってちょっと足でこう避けようかなと思ったら、もうそこで痛くなっちゃうと。でまあ寝返りとか普通にやれてたのが、寝返り打つのがもうすごく億劫だから、要は揺れる、左右に体を振るのが、しんどかったかな。でまあ、その何て言うかな、五十肩とかも重なって、もう全然体が言うこと聞かなくって、でも眠たい、でもしびれてる、ちょっとずらしたい、それができない状態だったんですよね。でその都度こう、あ、くるくるくるって感じで激痛が来て、で夜中でもイティティティティみたいな感じで言ってたんで、多分うちの嫁さんはびっくりしたんじゃないかなと思います。でまあ27、26、27が寝れなくって、今日が31日、今日はまあそこそこ治ってきました。やっとね、普通に動けるかなぐらいで、だけどまあ明日か明後日ぐらいには多分ちょっと元気になってんじゃないかなと思います。はい、それとあと私的にはですね、そう5月の24日休みだったんですけど、仕事が、その時スラムダンクをねついに見に行きました。はい、すごい良かったです。なんか実はスラムダンクは去年の12月に多分公開が始まったんですけど、ロングランっていうやつですよね。ほんで前からそのスラムダンクの漫画読んでたから興味があって、行きたいな、チャンスがあれば行きたいなって思ってて、その時に、水曜日って映画が安い日なんですよね。普通1800円のところ多分1200円ぐらいだと思うんですよね。だからそれで行って、朝8時半だったかな、もう一発目の収録っていうか、放送に上映に見に行って、本当にこうアニメであんだけ感動したのって多分ないんじゃないかなっていうぐらいすごくいい映画でした。はい、まあ、皆さんチャンスがあったらですね、ぜひ見てください。ほんでもうなんか、よくバスケットのシーンとかうまくアニメーションできてんなと思ってね、すごく良かったです。はい、あとはそうですね、あと、まあ、5月の、ね、28日なんですけど、個人的にショッキングな出来事が一つあったんですよ。まあこれはね、とても電波で乗っけて言うような話ではないんで、私はまあ触れませんけど、なんか、そういうことがありました。あ、今ですね、ちょっと、バックミュージックがですね素敵なのになったんですが、実は山田、智弘さんの作った Thank you for っていう楽曲をですね、今日は、ずっとバックにしておしゃべりしたいと思いますので、皆さん、この Thank you for をですね、気に入ってくれればいいかなと思います。それではですね、今回次のコーナーに行こうかなと思ってるんですけど、よろしいでしょうかね。一回ジングルを挟んでもらおうかなと思ってますんで、その後にまたこの選挙法を少し聞いてくださいね。ではちょっと一回ジングルお願いします。 はい、ですね、今回ちょっと、私、臨時コーナーを設けてですね、君に届け僕の思いというのをちょこっといろいろ言ってみようかなと思ってます。まあいろんなね、方々に対しての、僕の気持ちが届いたらいいかなということを少しだけお話ししたいと思いますんで、よろしくお願いします。まずですね、その前以前ですね、岡山の日生にですね、柿おこをね食べに行ったことがあったんですよ。その時にね、そのまあ、まあ当然道中も楽しかったけど、まあその柿おこも美味しかったんでね、本当もう一回行って行きたか、一緒にね行きたかったなっていう思いがとてもあります。あと、まあ、その自分が初めてヤギと、ね、接触した時もですね、一緒に実はいてくれたんですよね。あの時もですね、またいろんなアクシデント等もあってですね、まあ、楽しい思い出がいっぱいありました。本当にね、どうもありがとうございました。はい、あとはですね、まあ、ちょっとこっちも違う方なんですけどね、まあ、いつもですね悩みや愚痴をね聞いてくれたんです。本当にありがとうございます。まあ、深夜にね神田に帰ってもですね、心よく迎え入れてくれてね、んで一緒にまた飲んでくれて、本当にね、ありがとうございます。あのね、いい時間をね、提供してくれたことに対しては本当にね感謝しています。はい、今はね音信不通でねちょっと離れてますけど、またたくさんのね共通の友人がいますんで、どこかで、その絡んだ糸がね、まっすぐなればいいのかなっていう思いもありますんで、どうかまあ、その時はねまた、当時のようにね、楽しく笑顔でね接してできることをね期待しております。はい、本当にありがとうございました。はい、また違う方なんですけどね、あとまあ、自分のことをね、本当にね認識してくれてね、ありがとうございます。これはね、まあ、尻尾をねいっぱい振ってくれてね、駆け寄ってくれたことはねあったんですよね。まあ、そういうのもねとても嬉しかったです。はい、本当、もっとね、上手にね育ててあげればね、よかったかなという反省 が、がいっぱいあります。まあ、その反省をねやっぱり生かさないといけないと思うんでね、だから同じ失敗をねしないように、自分自身肝に銘じてね今を過ごしてます。ほんで、まあ、こういう方よくない、失敗は成功のもとっていうこともあるんだけど、でも本当にねそういう繰り返さないようにして、いろいろ、失敗を生かしていって、今後も、楽しい、まあ、使用というか飼育をしていきたいと自分自身思ってます。まあ、これはねあとちゃん、さきちゃんとかとね、そういうところの感謝の気持ちでございます。あとまあね、小春というヤギーズもいたんですが、小春もね、初めはとても大きくて怖くって、言うこと聞かなかったんだけど、まあ、小春も、まあ、餌付けが成功したというか、教育したというか、まあ、教育されたのかな、俺がここで、言うこと聞いてくれるようにもなったし、小春も一回お母さんにもなったし、まあ、その冬のね餌場のない時に、まあ、山に連れて行ったりしたのがね、いけなかったっていう、そういうのも、自分自身すごく、反省してます。あの時にその小春とラッキーを帰るよっつってやった時に、なんかうつむき加減で元気なさそうに帰ってる姿がね、なんかもうあの時にちょっと俺が早く気がついてあげればよかったのになという、反省すごくあります。まあそのまあ人間もそうだし生き物もそうなんだけど、やっぱりその変化を見逃さないような、そういう、まあ気配りできる人間になりたいなと思いました。 はい、うちのヤギーズ、過去のヤギーズにも本当に感謝しています。はい、ですね、そう、なんで私今日こういうことを言うかなっていうのはですね、先ほどの、あの寝れない日々を過ごした時に、なんかな、その当たり前、無意識でやってることって、まあ、生きてたらたくさんあると思うんだけど、それができないってことは、当たり前を当たり前と思っちゃいけないっていうことを、なんかこの、2、3日思って、本当にちょっとこう首を横に動かすのが辛かったり、椅子から立ち上がるのが辛かったりとかっていうのをやってて、その時にやっぱり日頃どんだけ、自分らが恵まれてたかなっていうのを思ったのが、今回のこの臨時コーナー、君に届け僕の思いっていうのをね、言おうかなという、きっかけです。はい、たくさんの、ね、方と、その、まあ、僕も生きてきた中で、出会ってきたんですけど、やはり、いろいろ楽しい思い出を提供してくれた方いらっしゃるし、それは確かに嫌な思いもしたこともあったりもするんですけど、でも、まあ、そういうことに関して そのやはり感謝をしながら、嫌なことあったからその人嫌いとかじゃなくって、その人のおかげでそういう思いもしたし、今度は逆にそういう嫌な思いをしたのを他人にさせないようにした方がいいんじゃないかなとかって思ったりとか、そんなことをね、学んだというか経験させてもらったことが、本当にありがとうございますという感じで、今後自分の、いろんなことに生かしていきたいなと思ってます。なかなかね、その自分の中の、考えをまとめてきてなかったんで、ざっくりこうやって喋ってもすげえ難しくって、変な汗も出てきてるんですけど、またこれを、5回目の収録とかに生かしながら、やっていこうと思ってます。はい、どんだけの人が聞いてくれてるか分かりませんけど、成長を感じてくれて、こいつでもできるんだみたいな感じで思ってくれればね、いいかなと思っております。はい、私、53で、夏が来れば54歳になります。でもね、こんだけ、年食ってもね、まだまだ、成長できるし、変わっていけるということをね、アピールしていきたいなと思っております。はい、はい、本当にね、たくさん、楽しいね、思い出や出会いをくれた、君に届け僕の思いということで、本当にね、ありがとうございました。いいね、思い出作ってもらったし、大変お世話になって、本当楽しかったなっていうのがあります。君に届け、君、その辺、いや、その辺じゃない、そこにいらっしゃるたくさんの君たちにね、僕のその思いを今日は伝えたいと思いました。はい、とりあえずじゃあちょっと前半終わりたいと思います。お願いします。じゃあ後半です。今更の頼りに放送局。はい、ちょっとじゃあここから後半戦です。今日、5月31日で、放送日が一応6月の20日、6月27日なんですけど、実はですね、6月の20日ということは、私結婚して30年が過ぎたところです。ございます。はい、今日時点ではまだ30周年の目前なんですけど、一応放送のしている時は何もなければ30周年を迎えているはずです。はい、めでたいんか何かは僕はちょっとよくわからないんですけど、本当にうちの奥さんだいぶ辛抱してくれて、どうもありがとうございます。はい、30年って過ぎたらあっという間だし、まさか30年のそのお互いの顔とか想像できなかったなっていうとこですよね。だから世の中にもたくさんその 長く結婚生活送られてる、夫婦の方いらっしゃるんですけど、本当に、まあ、すごいなと思います。夫婦っていうのはね、いろいろその形がありますんで、その一概にもね、これがいいとかあれが悪いとかっていうのは言えないけど、まあ、現実として一応30年は一緒に過ごしましたよ。戸籍上というか紙の中では30年間連れ添ってきましたよということです。はい、本当に、ありがとうございます。うちの奥さん本当にありがとうございます。はい、まずちょっと話題があって、この番組はですね、夢を応援する番組なんですけど、はい、自分自身の夢を現実化させることに僕しました。じゃあ1回目の時には応援してる人を呼んでというか来てもらって、応援しますとか、そういうことも話もしたんですけど、でも、まずね、その自分自身の夢などが現実した方がなんかいいじゃないですか。自分が何もダメなのに、人の夢を応援してもダメだと思ったんで、まず自分の夢を現実化させるできるように、いろいろアピールというかやっていこうと思いました。はい、そのうちのね、ちょっと自分の夢を発表しておくとですね、まあ、僕の一押しの磯山さやかさん とこのラジオに出てもらうことを目標にちょっとしました。はい、僕がずっと磯山さやかさんの話をしておけばどっかでキャッチしてくれて、じゃあ出てあげようかっていう風になればいいかなと思ってます。磯山さやかさんは実はね、独立されて今本人がね、社長として頑張ってて、この何ヶ月間はとてもテレビによく見ます。あ、社長業として営業頑張ってんだなと思って、本当に偶然のチャンネル変えた時に会った時にはなんかすごく嬉しくなります。はい、夢その2としてですね、RCC のね、岡かなさんも僕実は好きなんで、岡かなさんとか、まあ、広島のアナウンサーなんで出てくんないかなと思ってます。だけ、もう一人、ヒロテレのババアナウンサー、はい、このババアナウンサーもババちゃんも僕は好きなんで、この2人を、まあ、どちらかね、この夢の種わっしょいわっしょいに出てくれることを期待しております。はい、そういうことを僕がやってることによって、周りの人が、ああ本当に夢が現実になるんだと思ってくれたり、影響力が出てくれたらいいかなと思って、この2つを、自分自身、目標というか夢を夢としますんで、まあ、今後もずっと言っていきますんで、もしラジオ聞いた方いらっしゃったら、あ、なんか中尾っていうのがこんなこと言ってたよみたいなことを言ってくれて、つなげてくれるとありがたいなと思っております。はい、お知らせを言ってもよろしいでしょうか。はい、ですね、このお知らせ、また一押しのですね、磯山さやかさんの愛の小村帰りがですね、ついにね、上映されます。広島地方地区はですね、6月30日に、サロンシネマと福山駅前シネマモードで、上映されます。この映画はですね、榎本明さんとか、浅田美代子さんとか、吉井和子さんとか、もうそういう、すごいメンバーの方が出るんで、きっと面白い映画になるんじゃないかなと思ってます。はい、これも本当は、僕は情報キャッチしたのは多分年末ぐらいにはキャッチしてたんだけど、まだかなまだかなと思ってて、やっとこうホームページ見てたら、この辺というか広島地方で上映されます。6月の中旬ぐらいにはね、舞台挨拶もある映画館とかも実はあるんですよね。本当ちょっと足伸ばしていきたいなっていうぐらい、そのぐらい、とても素敵な磯山さやかさん出ますんで、まあ、ぜひぜひ行ってほしいと思います。はい、磯山さん頑張ってくださいね。はい、それでは最後ジングルを挟んで終わりたいと思います。お願いします。
も聞いてくれてありがとうございます。夢の種放送局です。
はい、今回もですね、長々とというか、まあ、独り言をですね、ぐだぐだ喋らせていただきました。はい、大事なことを伝えるのを忘れてました。この番組はですね、この番組は貢献応援貢献この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする、夢の種放送局広島スタジオより お送りしております。すいません、この大事なことをね一番最後に言ってしまっちゃって。でもですね、このご縁貢献応援をですね、自分もやっていきたいと思いますんでよろしくお願いします。はい、ではですね、第5回目はですね、6月に収録する予定になってます。6月収録して、7月の頭ぐらいに、ね、放送できると思いますんで、またその時までね、皆さん、お元気でやってください。ほんで、まあ、僕もね、早く腰直してちょっとぐらい走れるぐらいになるようにやりたいと思います。はい、今回はどうもありがとうございました。じゃあまたね、バイバイ。